教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
このところはイエス様が洗礼を受けられたというところですね。その前にこのバプテスマのヨハネという人、洗礼者ヨハネという人がですね、人々に悔い改めなさいと、メシアがやってきますよと、心を整えてメシアを待ちましょうという呼びかけに応じて、人々がたくさんそのところで行って悔い改めて、そして心を清くしていただき、救い主を待つということをしたんですね。でそのところにイエス様もやってこられて、そして、ヨルダン川でこのヨハネから洗礼を受けられたということであります。このヨハネの洗礼は悔い改めの洗礼なんですね。私は悪いことをしました、こんなことをしました、どうか許してくださいですね。そう言って生き方を変えですね、神様を信じるのが悔い改めであります。それじゃあイエス様は何を悔い改めされたのかなということです。イエス様は何か悪いことをされたのかな、イエス様は何か罪を犯されたのかな、イエス様は汚れた心を持っておられたのかなというと、そうではないんです。イエス様は、この地で私たちと同じように生きられました。そして私たちと同じようにいろんな誘惑をこう受け、罪を犯すような力を受けられたんですけれども、イエス様はその誘惑に負けられなかったんですね。ですからイエス様は悔い改めをするところは実はなかったのであります。ではどうしてイエス様は悔い改めの洗礼を受けられたのかなということですね。まあ一つは、まあ、私たちの模範という意味があります。イエス様は私たちのためにこの世界に来られて、私たちの罪の身代わりとなって、死んでくださったならば、十字架と復活さえあれば他の3年間の宣教活動というのはいらないんじゃないかなと、私は若い頃思ったことがあるんですね。けれどもその3年間というのはとても大切な、私たち人間にとっても必要なことだったんですね。神様がどういうお方であるのかというのをイエス様から教えていただかなかったら、私たちは神様がわからないし、イエス様のあの十字架の意味も復活の意味もその3年間がなかったらわからなかったんですね。ですからまあこう私たちにいろいろなことを教えられるという期間として必要だったんですね。と同時に私たちの模範として、このように神様を信じながら、このように神様と一緒に生きることができるんですよ。また聖霊に満たされて聖霊と共に生きるんですよという生き方をイエス様は実践してみられたということなんですね。まあイエス様は神様の子供です。神様です。ですからまあイエス様だったらできるなと言いましょうかね。イエス様ならできるけれども、何たって神様ですからね。でも私は神様じゃないから、普通の人間だから、イエス様みたいにできないやと私たちは思ってしまうんです。だからイエス様は私たちのためにこの世で生きている間はご自分の神様としての力は使われなかったんですね。こう封印をされた、 まあ、そういう意味で私たちと同じ人間になられたんです。でもまあこのイエス様の神様としての力がね、時々ですね、ちっとこうなんか気を緩められるといいましょうかね、いう時にパッと出てしまう時があったようなんですね。いくつか言うと、一つはですね、山上の変貌と言われる時です。山の上で真っ白になったというのがありますね。その時モーセとエリアが現れて3人で話をしたともありますけれども、あの時はですね、こうイエス様の力がちょっとこう漏れ出したという時ですね。でもう一つは多分ですね、イエス様を捕まえにやってきた時ですよ。あの時ですね、捕まえにやってきた時ね、私がそれだと言ったらですね、倒れたって言うんですよね。捕まえにやってきた人たちがですね、あの時ちょっと気を緩めたらね、神さんの力ポッと出てですね、人々はそれにボンと当たってですね、ひっくり返ったという不思議なことが聖書に書いてあるんですね。多分その2つっていうか、その時だけだと思うんです。あとは私たち人間と同じになられたんです。私たち同じですからね、お腹は空くし、こうなんか嫌なことがあったら嫌に感じるしですね、私たちと全く同じです。でその時もこう神様を信じて、聖霊なる神様の助けをいただいて、イエス様は生きられたんだということです。ですからイエス様ができたならば、人間であるイエス様ができたならば、私たちにもできるんですよ。イエス様がおっしゃっている、いやいや私がする以上のことをあなた方はできるんですよとイエス様はおっしゃっているんですね。まあ、そういう意味で模範として示されたということですね。人間でもですね、人間としてもこのように生きることができるんだ、まあ、私たちはイエス様の弟子となってイエス様のようになりたいと思うけど、でもこう頑張ったらと言いましょうかね、イエス様のように生きることはできるということをイエス様は示されたんです。ですからイエス様のこの生涯というのは私たちの模範であり、私たちはイエス様をモデルとしてイエス様のように生きればいいということですね。ですからこの洗礼もそうなんです。イエス様はモデルとして私たちに示されたんですね。あなた方も悔い改めて洗礼を受けるんですよ。中にはなかなか洗礼を受けない人があるんです。洗礼を受けなくてもいいんじゃないのと、神様信じてたらそれでいいんじゃないのなんてへりくつを言う人がいますけれども、いやいや、ね、このイエス様もしてくださったんだから、イエス様でさえ洗礼を受けたんですからね、私たちも洗礼を受けましょうよ、イエス様のように習って洗礼を受けましょうよということですね。でもう一つは、イエス様は徹底的に私たち人間と同じになられたということですね。でこのところで洗礼を受けるということは、もう罪を認めるということです。イエス様は罪ないんですけどね、でも私たち人間と一緒になりたい、同じになりたいと願われて同じになられたということです。まあ、イエス様がこの世に来られて人間になられたというのは、本当にもう人間になられたんです。マタイの一章の系図という、イエス様の系図というのがあります。でいろんな人の名前がこう書いてあるんですけれども、まあ立派な人もいますというよりも、けれどもほとんどの人は人間ですからね、こう間違いを犯すですね、そういう系図です。その系図の中にイエス様が自分の名前を入れ、このヨセフの子供としてお生まれになったというのは、もうその中でもこうイエス様は罪ある私たち人間を嫌わないでですね、あなた方と一緒に生きたいんですよ、あなた方と一緒に生きるんですよという一つの証拠だったんですね。でこの洗礼もそうですよ、あなた方と同じ罪ある、あなた方と一緒になりますよという意味ですね。だからこそ罪のないイエス様が罪ある人間となってくださったので、私たちを救うことがおできになるということですね。 イエス様のこの洗礼が私たちを救うんだということです。そうすると実質に素晴らしいことが起こります。洗礼を受けられて水の中から上がられるとすぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。天が裂けてこの聖霊の神様が鳩のように下られたということです。まあこれはご自分に下ってくるのをご覧になったというイエス様がそれを見られた。まあイエス様はその特別なこの霊を見分けるというしかいうことがおできになったですね。そして天から声が聞こえるんです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声がこのところで聞こえてきたということです。まあこのところで三位一体の神様がこのところに現れているんです。この場所にですね、神様は三人だけれどもお一人、お一人だけれども三人なんだという、もう私たちに、私たちの理解をはるかに超えるお方が神様です。一人だけれども三人、三人だけれども一人ですね。ここにですね、まずこの聖霊の神様がここに下ったということですね。もちろんイエス様というのは子供であるイエス様がこのところにおられる。そして父なる神様が声をかけられるんですね。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものなんだですね。三位一体の神様がここにおられ、一つになってですね、まあ喜んでおられると言いましょうか、もうイエス様ご自身の働きを喜んでおられるということです。まあ三位一体の神様は、父なる神様が私たちを救う、人間を救いたいと願われ、計画を立てられ、で子なるイエス様がそれを実際に人間となり実行に移された。そして聖霊なる神様が私たち一人一人に、これはもうイエス様は2000年前、のことですね。それを今この21世紀に生きる私たちが救われるというのは聖霊の神様が働かれてですね、2000年前のあの十字架と復活はあなたのためだったんだよ、あなたは救われるんですよということを不思議に教えてくれ、ああそうだったんだということを私たちは不思議に納得をし、そして喜びに満たされるというのはこの聖霊の神様の働きなんですね。私たちが今神様の福音を、イエス様の福音を喜んで聞き、ご感動に満たされるというのも聖霊なる神様が今働いておられるからなんです。でこれはイエス様が私たちの模範として先に経験してくださったことであって、イエス様がモデルとなって、このことは私たち一人一人にも起こったとするならばどんなに素晴らしいことかということですよね。私たち皆さん洗礼を受けられたと思うんですよね。その時に天が開いて聖霊が鳩のように下ったというのは見れたらどんなにいいかなと思うんですけれども、私は見えませんでしたし声も聞こえてこなかったんですけれども、同じことが起こったんですよ。イエス様は私たちのモデルしてこのようになるんですよというモデルとして生きてくださったのだから、この肉眼の目ではこの見えないし、この肉の耳では聞こえなかったんですけれども、霊の世界では必ずこのことが起こっているんです。どんな洗礼であってもです。私が洗礼を受けた時の洗礼というのは私自身よく分かっていなかったし、あれ本当に洗礼だったのかなとか、こう 思うことも昔はあったんですけれども、でも洗礼は洗礼なんですよ。その人がどんなに理解してようが理解していまいが関係のない、神様が授けられるのが洗礼なんですね。どれほどの人がそのことが分かっていただろうか。あの時に洗礼、こう聖霊が下り、神様が本当に喜んで声をかけられたというのは誰が知っていようか、ほとんどの人は知らないですよね。でもそのことは起こったんですよ。だからどんな洗礼であってもですね、神様は喜んで祝福され、ね、これは私の愛する子、ね、私の心にかなうものなんだ、あなたは私のお気に入りだ、もう大丈夫だよと声をかけてくださったんですよ。もうすべての人の洗礼の時に神様は声をかけてくださるし、聖霊はやってこられるんですよ。だからもう一人でも多くの方々に洗礼を受けていただきたい、この恵みに預かっていただきたい、私たちはこう心から願うのであります。だからイエス様のことを伝えるんですよね。この恵みに預かってほしい。またその後ですね、洗礼を受けた人はこの聖餐というですね、このイエス様の、体であり、イエス様の血である、このパンとブドウジュースを食べ飲むことができる、それを受けることができるというのもとても素晴らしい恵みですね。だからぜひ洗礼を受けて、この恵みを受けてくださいと私たちは述べ伝えるんですよ。あなたは愛されています、あなたは祝福されています、あなたを救うためにイエス・キリストはこの世に来てくださったんですよ。お祈りいたします。天が裂け、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様が私たちのためにこの世に来てくださり、私たちの模範として、生きてくださり、私たちの模範として洗礼を受けられ、私たちの模範として聖霊に満たされ、神様の愛を受けられた、そのように私たちもなれるし、なっている。本当にそのことを信じて感謝をいたします。このようなものを愛して、このような恵みに満たしてくださっていることを本当に嬉しく思います。あなたに愛されている、あなたに許されている、あなたに祝福されている、それにふさわしい生き方をしたいと思います。私たちの歩みをどうか導いてください。日々喜んで感謝し、あなたを信頼していつも生きていきたいと思います。そして周りの方々に何とかしてあなたの愛を伝えたいと思います。私たちをどうか証し人としてお持ちください。主の残る半分の歩みを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。